こういったまあスピーチュアル系もそうだしね、他も、うん、自己啓発もそうですね。単純化して語るそのメッセージは、うん、疑ってかかった方がいい。本当はもっと複雑であるということ。そしてそれを根本的に言うと、運命というのは分からないということですね。こんにちは。お名前だけで分かります、スピーチャーカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、また脱お花畑スピーチュアルをテーマに発信しています。もし気に入ったら高評価、フォロー、チャンネル登録をお願いいたします。では今回のテーマは、スピ系でよく語られる夢を叶える成功法則、その嘘を見抜く。サブタイトルは単純化したメッセージに気をつけろという、まあもうこれだけで今日はもうほぼ全てなんですけども、まあと前回と同じですね、ちょっと説明をしていきたいと思います。はい、今回は前回とちょっと近い部分はありますね。前回は引き寄せの法則はエゴの法則というですね。まあメインストリームからはほぼ逆の考えを述べましたけども、まあ、私はこれが真実だと確信していますので、よければ前回と今回ですね、合わせてお聞きいただけるといいのかなというふうに思っています。まあ、私も一応スピーチュアル系ということでやってますが、あんまりスピーチュアル系の本も読まないですね。ほとんど読まないですね。まあ、今 YouTube ではホームページを映してますが、YouTube だとですね、今画面映しますけども、このスピーチュアル系の本格ブックガイドってね、今出してる画面ですが、これは現時点で70冊ぐらい紹介をしています。まあ、こんだけ紹介してるんで、結構読んでそうなイメージはあるかもしれませんが、普段はほとんど読んでないです。うん、まあ、ほとんど哲学とか宗教とか、あとずっとカウンセリングやセラピーを勉強していますので、まあ、心理学ですね。しかも真面目な学問的なものを中心にいつも、読んでいますけども、まあ、こういった普通のいわゆる業界的なスピーチュアルっていうのは読まないし、イベントですね。そういったのもほとんど行かないですね。で、この前たまたま行ってきたイベント、スピ系のイベントですね。それがあって、で、それを書いたのがこのブログ、まあ去年書いたやつですけどね、なんですね。で、ここにも書いてますが、単純化した成功、シンデレラストーリーに気をつけろということを、まあ、このイベントに久々に参加して改めて感じてきたので、まあ、これをですね、ちょっとこの口頭で語り直したいというふうに思っています。まあ、その騙そうとしているわけではないんですけども、まあ、分かりやすく、話を分かりやすくするための、まあ、いわば方便と言っていいかな、うん、よく言えば方便です。で、もうちょっと率直に言えば優しい嘘ですね。それがあるので、そういったことを割り引いて、こういった話を聞かないといけないということですね。で、そのイベントに参加したときに、まあ私はあんまり詳しくないんで、誰が有名なのかもよくわからなくて、大抵はお客様からですね、今こういった人が流行ってるんですよとかね、売れてるんですよとか、いうことを教えていただいて、それ一応、ブックマークしたりメモしたりして、情報収集を、まあ、させていただいてるんですね。私からはほとんどしません。で、まあその中で、まあ、こういったイベントに参加した時にですね、まあ私はわからないけども、まあ結構有名な人がですね、どうやら喋ってるらしいということで、途中からだったんですが、まあ一番後ろで聞いていたんですね。うん。まあそしたら、まあある女性の方でしたけども、例えばそのお話の中でね、何々をやめれば必ずうまくいきます、何々という思考をやめればみんなうまくいきますってね。で、テンプレート、これテンプレートですけども、私はこれに気づくまではダメな人生でした、でもこの考え方、 このメソッドに出会えたおかげで、それから次々と夢を叶えることができました。これはセールスでもそうですし、まあ、この発信におけるですね、まあ、基本的なテンプレートですね。つまりビフォーアフターを示すということですね。これはもうこういった問題意識で見ていると、あ、この人もビフォーアフター喋ってんなっていうのがよくわかると思います。まあ、私はあまりやりませんけどね。なんかそれはなんか、自分では見えてしまうから、私自身もあまりしないというか、まあ、よっぽどのことじゃないとしないようにしてるんですけども、まあ、これはよくありますよね。例えば、自己否定をやめれば必ずうまくいく、執着を捨てれば必ずうまくいくとかね、制限、マインドブロックを外せばみんなうまくいくとか、まあ、こういったパターンですね。何々さえやめれば、あるいは何々さえすればみんなうまくいくというですね、これテンプレートですからね、よく覚えておいてくださいね。ここにも書いてますけども、何々するだけでうまくいくと。ね、これです、これ。まあ、この単純化して語るっていうのが、ね、王道の、スピ系に限らず、自己啓発とか、まあ、ここにも書いてますけども、まあ、ネットワークとかね、最近はどうですかね、あまり行けなくなりましたけどね、どうなんでしょうか。まあ、でも、なんか、プレゼントがね、何か、こう、いわゆる成功というやつを語るときにあるパターンですよね。まあもちろんそれがダメというわけじゃないんですけども、それによって、単純化して伝えることによって、本当に大切なことが抜け落ちてしまう、ということですね。で、まあちょっと難しく言いますとね、ここにも書いてますけども、そもそも人生や運命というのは、人知を超えた複雑系、もう一回言いますね。複雑系であるにもかかわらず、それを単純化して語ると誤解を生むのではないかということですね。で、複雑系というのはこれはそもそもシステム思考の言葉なんですね。まあ、科学、サイエンスの言葉として、まあ、昔からある言葉なんですけどね。複雑系。例えば複雑系で Amazon なんかで本を検索すると、まあ、結構難しい方がたくさん出てきますね。システム思考の本なんでね、結構難しいけど、まあ、簡単に言うと予測不可能、人生は予測不可能な要素がたくさん絡まっているということですね。まあ、ぶっちゃけ例えば私もそんなたくさんネットワークがあるわけじゃないですけども、成功した、まあ、社会的に成功している経営者の方とかね、会う機会があるわけです。で、その時にね、なんとかさんは今そんだけ成功されてるんですかということを聞くと、まあ面白いことにですね、いやもうこれをしたからうまくいったんだと、これさえすればうまくいくんだとか、そういったことではないんですよね。まあ死ぬほど努力したからうまくいったということを聞ければね、ああなるほどと、なんか分かりやすいですけどね。多くの方は運だと、なんか知らんけどもなんとかさんと出会いがあって、それからすごくうまくいくようになったとかね、しかもそのお世話になったね、なんとかさんという方もたまたま出会ったんだと、そういった、まあ偶然ですね。要はね、なんとかしたからうまくいったわけじゃない、なんか知らんけども導かれるように、運命の導き、それに従っていって、そうすると、もちろん努力はしなかったわけじゃないけども、うまくいってしまったというですね。自分でもびっくりしてると。ね。だから、なんとかするだけでうまくいくというのは、ちょっと単純化しているような印象ですよね。あとは、私は人のオーラね、見てしまう人間なんで、このいわゆるこのスピリチュアル系のインフルエンサーっていう人を見てると波動が重たかったんですよ。別にオーラが重たいとか暗いとかしても 頑張れば行くんですよ。頑張り方のその方向がね、間違ってなければ。そしてその方向性に対して共感してくださるね、方がいらっしゃれば、まあ成功はするんだと思いますよ、それは。だから、この人がね、なんとかという思考さえやめればみんなうまくいくというふうに言っていたのは、まあ私は半分嘘だと思ってますね、それは。この方の波動、まあ今も思い出しますけども、改めて見ていると、やっぱりね、いろいろ大変ですよ。いろんな痛みもあるしね。未だにですよ。今、インフルエンサーとして、社会的には成功してるのかもしれませんけどね。ただ、まあ実際はいろいろ、痛み、苦しみですね。抱えているはずですよ。それでもこの方は、やっぱり努力したんでしょう。おそらくね。まあ、全部見てないからわかりませんが、まあ、多分努力したんですよ。コツコツブログ書いたり、コツコツ YouTube とかね。あれなんだっけ、Facebook とか、うん。Instagram とかね。多分やったんでしょう、そういった活動ね。コツコツ。だから、痛みを抱えながら、時には自己否定的な思考がよぎったでしょう。けど、それでもその方は、やったんですよ。ね。それと戦ってね、おそらくは。だから、本当は、本当にそれを正直に言うんであればね、やっぱりそういった赤裸々に語った方が、本当に参考になる、とは思いますね。ところがね、まあこれは、まあ私も、こんな大規模ではないですけど、ね、人前でセミナーしたり、まあ、講座したりする人間ですから、なんかね、人には、ちょっといいことを言ってあげたい気分ってあるんですよ。いいことを、まあ、もっと言うとね、いいことを言わないといけないとかね。私はタロットの講座もやっていますので、タロット、全タロットリーダー養成講座ってやつですね。ちょっとページ出しましょうか。全タロットリーダー養成講座、これですね。で、ここでも言うんですけども、実際にタロットやるときに、気の利いたことは言わなくていいという話をするんですね。明回答を出そうとか、クライアントが、まあ、相談者さんがね、思わずうなってしまうような、そんな回答、素晴らしい回答をする必要はないというふうに言うんですね。それは。そんなね、私たち、未熟な人間ですから、みんな。そんなね、それこそ三輪明宏さんみたいにね、まあ、最近ちょっと本読んだんで、三輪さんの新刊、ね、読んだんで、ちょっと言うんですけども、まあ、方みたいにね、いろいろ、人生の苦難、困難、辛酸を舐めてきた人であれば、まあいいかもしれませんけどね。普通はそうじゃないわけですよ。だから気の利いたことは言う必要がないし、言おうとすると緊張してしまう。自分はそんなね、立派な人間じゃないのに、なんか無理して気の利いたこと、相談者がうなるようなことを言わないといけないと思うと、そこで緊張してしまう。ね。で、その裏返しが、まあこれは前どっかで言ったことありますけども、上から目線で喋る。上から目線で物申すね。おばさん占い師ですよ。って言ったらまあ怒られるかもしれないけどね。気の利いたことを言わないといけない。それがなんか知らんけども偉そうな態度になってしまう。あれは自信のなさの裏返しですけどね。うん、だから別に気の利いたことを言わなくていい。だけど、せっかくお金を払って、このイベントに集まっていただいているので、まあ、良くも悪くもサービス精神を発揮して、何か勇気を持ってもらいたいとかね、励ましたいとか、なんか希望を見出してもらいたいとか、そういったサービス精神ですね。お客様に喜んでいただきたいという、まあ、これはいいことではあるんだが、しかし、そのサービス精神のやり方がちょっと違うと、 これが単純化して話してしまう。自己肯定感を持てば必ずうまくいきますとかね。いや、本質を考えれば自己肯定っていうのはある意味危険なんですよ。わかります？今心理学でもね、今も言ってるのかな、なんかコロナ禍ぐらいの時に言われ始めましたよね、自己肯定感って。あれ、私最初から疑問に持ってるんですけど自己肯定感って持ちすぎるとダメですからね。むしろ真相は自己否定的な人の方が私はいいと思いますよ。私なんかどっちかというと自己否定的な人間ですからね。私自身もね。だし、まあうまくいってるとね、社会的にですよ。見てると、自信持ってる人なんていないですからね。これがダメだ、あれがダメだってね。けど、これがダメだっていうのを改善していくっていう。だから、自信がないから勉強もするし、自信がないから人の言うことも聞くしね。これ自己否定ですよね。だからね、世の中で言われてることと、これまあ前回の引き寄せもそうですけど、世の中で言ってることと、その真相というのが、完全に逆な場合が結構あるわけです。ね。うん。だから、私だったらどう言いますかね。まあ受けるか受けないかわかんないですけども。うん、むしろ自己肯定感なんて、もう、手放してくださいって言うかな。別に自己否定してもいいと。自分が嫌いとか、自分には自信がないとか、いいんだと。その代わり、自信があろうがなかろうが、自分の天命や運命、それに、素直に従っていく。自信がなくてもいいと。まあ自分だったらまあ、そういう、かもしれませんね。まあそう言うと、じゃあ運命に素直に従うってどういうことだって話になって、ね、どんどん複雑になっていくんですよ。そうすると。運命の受け入れ方っていうのは人それぞれですね。それは。運命と真正面から立ち向かうパターンの人もいるし、運命から、まあちょっとね、なんていうか逃げる。遠回りしていくような人もいるわけです。それは。人それぞれ全然、運命の歩み方が違うんですよね。そうするとやっぱり複雑なんです。人によって答えが違うんです。だからそれを単純化して、なんとかするだけでうまくいくっていうのはちょっと違うかなと。まあだけど、大勢に向かって喋ってますからね。まあなかなか仕方がない部分も、まああるのかなという気はしますけどね。うん。だから、あとはその本人が、まあこれ心理学では、カウンセリングではこれ自己一致。と言うんですけども、こうやってね、例えば自己肯定感を持てばうまくいくって言ってね、けど語ってる本人はオーラを見てると重たいわけです。まあ痛みすごいあるなと私は感じるわけですね。うん。だから例えば本当に自己一致、まあ簡単に言えば自分に正直ということですね。であれば私は未だに痛みや苦しみを持っています。未だに人を恨むこともあるし、自分よりうまくいっている人に対して嫉妬を持つこともあるし、自分って本当にダメな人間だと、夜も寝れない日もありますと。それでも自分はこれだけはやりたい。この根性の人生の中で、このことだけは成し遂げたい。そう思って、ブログだけはやろう。YouTube だけやろう。インスタの更新だけはやろうと。それをやり続けて今があります。と、本当は正直におっしゃった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあというのは、この正直じゃないっていうのが波動が、オーラがね、重たくなる一つの大きな原因です。正直さに欠けるということです、それは。けど、さっきも言った、そこで、なんか変なサービス精神を発揮してね、こう言うと喜ぶ、受けるとかね、うん、でそうやってね、良かれと思って、まあちょっとした嘘をついてしまう。で、 この、一回それをやるとですね、いや、後で振り返って、いや、あれはちょっと、嘘でしたね。ちょっと違ってますって、なかなか言えないんですよね。それで一回、下手にこのブランディング、やってしまうとね。そのギャップに苦しんでる人はね、密かにいるんですよ。人前で、こう、なんか、指導者とかね、いいことを言わないといけない立場にあるとです。けど、言ってるように本人は普段から実践をしていない。できていないことを言うから、だからこれ原稿不一致ですよね。で、断って、言霊って、スピ的には言うわけでしょ。ね。自分の話した言霊に対して、現実はそれやってない。できない。できないことを言ってる。人にはやれという。そりゃ、波動オーラね。重たくなりますわ。という、まあ別に、難しくはないですよ、これね。ただ、やっぱりいろいろなんか、大人になってくると、嘘をついて乗り切ると。ね。まあそれが、なんか板についちゃうんでしょうね。ね。小さい嘘だったらごまかせますからね。まあですから、そういったね、側面もありますんでね。こういった、まあ、スピーチュアル系もそうだし、ね、他も、自己啓発かもそうですね。単純化して語る、そのメッセージは、疑ってかかった方がいい。本当はもっと複雑であるということ。そして、それを根本的に言うと、運命というのはわからない。ということですね。まあ、私も職業柄、人の運命、よく見ます。だし、もうこの仕事をする前から人生とか運命とか考えることが好きですね。人生は複雑系であると。要するに予測が不可能である。私自身も25歳ぐらいまでですね。こういった人のオーラを見るとか、まあ今でこそ、まあさっきもこれ収録の前もやってましたけど、過去性。リーディングですね。過去世ね。なんでこんなんできるかわからないんだけども、その才能が出てきたというのも、それまでの25歳以前の自分では予測ができなかったことですよ。ね。だからどうなるかわからないんですよ。で、さっきも言った通り、成功した理由をね、社会的に成功した理由を聞くと、いや、よくわからへんと。ぶっちゃけよくわからへんって言うんですよ。いや、もちろん頑張った頑張ったけどね。でね。でも、やっぱり、自分より努力してるとか失敗したりね。自分はたまたまタイミングに恵まれてね、行ったと。いうこともよく聞くんです。ね。で、さっきのインフルエンサーさんも、痛みを抱えながら多分頑張ったんでしょう。おそらくね。それは素晴らしいことですよね。それは素晴らしいですよ。ね。けど、なんとかさえやめれば、うまくいくなんて、そんなこと言わないでよと。ね。いいんだよ。自己否定を持っても、痛みを抱えていても、それでもやるということですよ。それでも前へ進むという気持ちがあるかどうかですよね。だから、その方は立派だと思いますよ。けど、それを、ね。まあ自分が苦しかったから、皆さんには苦しんでもらいたくないという、おそらくは、まあ愛ですね。愛情的な気持ちもあるんでしょう。かつ、単純化した方が、伝わりやすいんでね。これ前回の引き寄せもそうですね。単純化した方が、伝わりやすいので、そこで表では、単純化されたメッセージが、溢れてしまうということですね。本当はもっと複雑だということ。だから、気をつけないといけないのは、その、単純化したメッセージに、惑わされてですね。夢ばかり見ないことですね。自分だけはワンチャン成功できるなんて思いすぎないことですね。それは、まあ前から私言ってますけども、成功しようが、失敗しようが、自分の天命に向かって、自分が天命だと感じること、これが使命だと自分が信じていること、それに向かって、この世的な失敗や成功ではなくてですね、それに向かっていくということが、この真のスピリチュアル、マジスピ的にはすごい大事なんですね。 ですから、まあこれ前回も喋りましたけども、この天命をこう成就させようと思うんだったら、この世の成功を手放す必要があるというですね。まあほとんど再生再生ませんけどね。はい。まあ多分こういうのダメなんでしょうね、おそらく。けど本当はそういうことだと私は思っているので、こういったね話をしています。うん。まあ単純化しないということ、これは言い換えると矛盾を抱えて生きるということですね。矛盾を抱えて生きるとか、まああるいは割り切れないということですね。割り切れない。うん。ついでに言いますと、前に確か量子力学の話をしたときに、ね、私すごい尊敬してるね、田坂博先生の話をしました。田坂博先生ですね。確か死は存在しないという本を紹介した回がこの過去ありました。死は存在しない。Amazon だとレビューが多分1000件以上ついたっけな。多分めちゃめちゃついてましたけども。その田坂先生がね、よくおっしゃってるんだけども、割り切りとは魂の弱さである。割り切りとは魂の弱さである、というですね。まあこれはもともとの出典は文芸評論家の、まあもうね、今のなんか今の人というと私がすごい古い人間みたいですけども、多分ほとんどご存知じゃないと思うけども、文芸評論家の亀井勝一郎というですね、うん、亀井勝一郎というですね、すごい立派な方が過去いらっしゃいましてですね、多分もう現代においてはほとんど忘れられているかなと思いますけども、私も学生時代に本当に意味はよくわからなかったけど本をね読んだことありますが、この亀井勝一郎の言葉ですね、もともとはね、割り切りとは魂の弱さであるということですね。うん。だから何とかすればうまくいく、何とかしなければ必ず成功するとかね、そういった単純さに負けてはならないということです。自己肯定感を持ったところでうまくいくとは限らないし、いや逆に自己否定を抱えたまんまでいく方が結果的には素晴らしい人生を歩むということもあるわけです。いやむしろこっちのが多い可能性が高いですね。じゃあどっちが正しいねんと。ね、どっちが真実なんだということですね。まあ、そうやって疑問を持つ方もいらっしゃると思いますけども、それはわからないんですね。どっちがいいのか、自分の人生にとってどちらがいいのかですね。どちらも可能性はあるわけです、それは。だから、こうすればうまくいく、こうしさえすれば絶対良くなるということじゃなくて、それを抱えてね、いろんな可能性を抱えて生きる。これは、魂にとっては、まあ結構負担なんですね。つまり答えがわからないことをずっとわからない状態を抱え続けるということですね。これは言い換えればどこまでも問い続けるということです。本当にこれでいいんだろうかということを問い続けるということ。これは魂が強くないとできないですね。ですから割り切りとは魂の弱さである。逆に言えば、魂の強さとは、割り切らずに、どこまでも問い続け、矛盾を抱え続ける、その力であるということです。生命的には、波動的には、この矛盾を抱え続ける魂の方が、波動は強いです。安直に答えを出さないで、どこまでも自分にとっての真実、それを求め続けるということですね。はい。まあですから、表向きはね、こういったネットもそうですけども、単純化された情報がまあ溢れていくでしょう。そしてまた人工知能、AI の発展に従って、まあこういった単純化されたメッセージ、おそらく、まあこれが数十年、数百年の単位で見ればわかりませんが、まあまず直近で見れば、こういった単純化されたメッセージがどんどん増えていくと思いますね。でもそこで惑わされないということ。本当は複雑系であるということ。 そしてもっと言うと、この世での成功があの世での成功とは限らないということですね。せっかくスピリチュアルというのを学んでいらっしゃるんであれば、こういったこの世の時間軸を超えたスケールで物事を見ていくということが、本当にこの安心立命ですね、腹を据えたその生き方になるんじゃないかというふうに思っていますし、私自身もそうありたいというふうに思っています。今回はスピ系の夢を叶える成功法則の嘘を見抜く、そして単純化したメッセージに気をつけろといったテーマで話をしました。はい、今回は以上です。またこういった表では言っていないことはメールマガジンですね、まあ、前回はあるアーティストの紹介をしたんですけども、まあ、メールマガならではの情報も別途発信していますので、ご興味ありましたら私のホームページマジスピの中のメルマガ登録フォーム、いろんな箇所にありますので、こちらからご登録いただければ嬉しいです。では今回は以上です。ありがとうございます。